DMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
ワンコの
二人で、
はい、
お届けします。
二人になります。
二人で、
はい、今週は前回と前々回は私が舞台のためにお休みいただいてたんですが、今回はじゅんちゃんがお休み、中中さんにする、
ね、本当にさ、すれ違いだよね。
いやいやいや、
ね、まあね、お仕事でね、忙しいのは嬉しいことですが、
いいことです。
うん、でもちょっとね、また早く3人で揃って、
ね、3人で揃ってまたラジオドラマとかやりたいよね。
やりたいね、やりたいね。
さてさて
さて、今回は119回目、
はい
はい、配信スタートは4月11日ですね。
もうすっかり、
もう春だね。
もう4月になっちゃったのが、私この間来たの3月だから、
うん、そうだ
4月になって初めてでございますね。
人生活、
いろいろ春だわ。いろいろございましたね、うん、もうあれじゃないですか、入学など入社など始まって新生活、うんうんうん、フレッシュマンがあふれ、
はい、あふれてるね。
電車が混んでいる今、ね、
あ、嫌な季節じゃない、ワンコちゃんの
自転車混んで、私も4月大嫌いですね花粉もね、うん、すごいしね今、
うん、そう、花粉
最近ね、しおりさん、ね、花粉デビューしたんだよ ね、
してない、してない、
いやいや、したよだって目かゆいって言ってたじゃん
目かゆ
くて認めないよ
かぶれてるけど、いや、これは違います、
はい、
花粉症ではないです。
あ、違うと、まあね、認めたくない気持ちは分かるよ、分かるけどね、
はい、ね、そうですね、
はい、
今週は、あ、そうだよ、お休みやけどですが、
どうですか、どうした、どうした、落ち着いて、そう、久しぶりにやってきました舞台を終え、
ね、
なんかいろいろありましたよ、
はい、
なんで今日はね、いっぱいね、うん、そのお休みいただいてた期間に何をやってきたか、ね、たっぷりお話したいと思いますね、
いろいろお話を聞いていきたいと思います、
はい、
はい、それでは夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。噛んだ
噛んだね、
はい、
さて、
ちょっと気持ちを入れ替えて、
気持ち悪い、
は
い、
今週は
なんと
なんとなんとゲストをお迎えしています。
イエイ、
イエーイ、
というわけで、はい、誰か紹介してあげるゲストに、
はい、
自由の翼の岩浦幸さんをお迎えしました。
はい、よろしくお願いします。
さっちゃん、さん結構来てるね、もう
何回目だろう、もう4、
あ、そっか、でも
5回目、
5回目か、
そんなに来てる
ね、すごいね、ありがとうございます。
今ちょっと記憶が浮かぶて、もう一回多かったかもしれないな、何回来たか、まあ、結構来ていただいて、ね、まあね、自由の翼で私と一緒にやって、
ね、うん、そうですね、
前回来ていただいたのが
前の去年の12月公演の宣伝で来ていただいたので、
うん、ね、去年の11月ですかね、
うん、それぐらいだ ね、
その前だからね、
来てもらったん
です。
久しぶりです。
今回も来ていただいたということは、なんとなんと、はい、まあもちろん宣伝でございますよ、
う
ん、
そうです毎度毎度ありがとうございます。
はい、宣伝でございます。4月30日になると、はい、まあ、私もちょいちょいね、告知させていただいておりましたが、うん、エンターテインメントユニット自由の翼、なんと早くも第2回公演が決定いたしまして、12月に終わって、いや、これしばらくないよねって言ってたのに、うん、もう早速やるみたいな、
う
ん、
もう3ヶ月、ね、4ヶ月ぐらい
ね、
うん、しか経ってないのに、
私ちょっと思ったよりも早かったなって思
って、うん、私も私自身も思ってます
だよね、なんかいつの前、なんか前の時もそうだったけど、うん、あれよあれよという間になんか決まっちゃうんだよね、
そうそうそう、
うん、
なんか私がこういう人間だからかな
どういう人間なの、
なんかこう、うん、突っ走るタイプじゃない、
ちゃんはね、多分 ね、こうラジオ聞いてる人は、うん、まあ、喋ってる時も見た、うん、割とね、なんか真面目に語るのでこの人ね、あの表面はいいで
表面はね
すごくいいて、落ち着いて大人の人に見えるかもしれないですけど、うん、もうね、本当にちょっとつ猛進というか、うん、走り出したら止まらないので、私後ろから首根っこを捕まれておい、さ
っそうなんだ
よく怒ってますよ、
あの、掴まれて、ね、
去年からずっと怒ってるって話が
そうなんだ、意外
叱り続けて
る、止めるんだね、
そうだよ、もう私意外と、うん、突っ走る人には止めるから、私自身もまあ突っ走るけど、うん、
そうだね、
たまに一緒に突っ走って私にいいって言われる追いかけぼりになるメンバーみたいな、目が点みたいな時になっておりますが、いや、一応私はね、それなりに大人なので
大人なりにね、そうだね
その辺はちょっといいさじ加減を見つけていきたいなと思っております。そんな感じで岩原さんをお迎えしておりますが、
はい、じゃあその、ね、第2回公演の話も、
はい、あるんですが、
後で、ね、じっくりお伺いするとしまして、
は
い、
まずは
ですね、
ちょっとね、私の話で、はい、もう私も全然恐縮でございますが、
ワンコ特集です。
ワンコ特集でちょっと前半はお話しさせていただきたいと思っております。
でまずは、はい、3月26日、はい、27日に
26、27と、はい、舞台オバキューズ
ですね。オバキューズ、
はい、はい、夢かなでもいっぱいブログでも告知し、うん、私がお休みの間もいっぱい宣伝してくれてありがとうございます、
うん、やっと舞台が終わりまして、
ね、うん、お疲れ様、
お疲れ様でした。
さっちゃんもね、うん、見に来てくれて、ね、ジーノ翼のメンバーもありがとうございます、うん、そう言っていただくと、そうね、うん、今回はオムニバス形式で3本仕立てで、ね、割とちょっとコントみたいな賑やかなお話が多かったんですけど、うんうん、その中でも私が出演させていただいたマダムイーっていうのは割と真面目な、うん、シリアスめでね、ドアタマに1本目でやって、うん、最初見た時どうだった？
1本目が、うんうん、あんなに結構シリアスだったから、
割とちょっとラスト怖い感じになる。
あ、そうそうそう、だから、うん、後の2本が来た時に、うんうん、あ、笑い
そうそう、あれフェイクなんだよね、1本目真面目にあえてやっておいて、うん、2本目3本目で結構ギャグに走るみたいな感じの構成で、うん、最後は笑って帰ってもらおうみたいな構成でちょっとお届けしたんですけど、うん、
なるほどね、
なかなか面白くて、マクマにもね、ちょっとラジオ仕立てみたいな、オバキューズっていう、うん、今回初めての立ち上げで初プロデュース公演だったみたいなんですけれども、うん、主催の人たちが、そう、なんかもともと劇団にいらっしゃった3名の方が、別の劇団にいらっしゃった方がね、ちょっと自分たちで自主公演をやってみたいってことで自主的に立ち上げられた公演だったんですよ。それで、まあ、今回急遽やってみたいっていうのでメンバー募集してて、そのたまたま私がそのお話を聞いて、ちょっと私もちょっと舞台、ストレートの舞台やってみたかったので久々にやりたいわって言って参加させていただいたんですけども、すごくなんかしっかりとやってくださってあったかい座組でございました。楽しかった。この間反省会もやりましたが別れを惜しみ、でもまた第2回公演とかをやりたいって言ってるので、機会があればまた、そう、そう、ね、まあ、何の話だ、その初プロデュースだったんですけど、とりあえず初めてのことなので、まあ、いろいろやりたいこといっぱいあるっていうので、で3本仕立てのオムニバス公演というので、まあ、3本別々にやってもつまらないじゃないかということで、1本の話として見せたいよねっていうことで、マクマ最初冒頭とマクマにそれぞれラジオ形式で、あのラジオね、 DJ 役やってくださったのがまさに音響スタッフで、そう、参加されて金沢礼二さんという別の劇団で音響をやってくださってる方なんですけど、すごくこだわりのある音を作る方で、まあ、夢かなでもちょっとお話ししたんですけど、ね、そう、まあ、さっちゃんは舞台実際来ていただいたから分かったと思うんですけど、いろんなところにスピーカーが仕込んであって、
面白い、あ、どうだったスピーカー、
突然音がすごい、
すごい近くから聞こえたり、
そうそうそう、
あと奥の方から聞こえたり、
車の衝突なのかな、
そうそう、私が出演したやつでなんか事故のシーン、話をするシーンがあって、そこで急に、私も聞いてなかったから、ね、すごいびっくりしたんだけど、最初聞いた時、
客席側の、
はい、そう、だからみんなピョンってなってて、
そう、すごいね、
なんか舞台の衝撃音みたいなのがバーンって急にすごいお客さんに近い、本当に舞台の面のところにスピーカーを隠してあって、そこから音が急に鳴るっていう演出をしていて、あとはテレビの音が、なんかテレビが客席の後ろの方にあるっていう設定なので、客席の後ろの方にスピーカーが実はあって、そこから音が流れる、
だ
から本当に劇場の全体を使って音を作るっていうのをお願いしてたので、すごい面白くて、でそのラジオのマクマの DJ も急遽やってくださって、普段は演者さんではないので嫌だって最初言ってたんだけど、いやでもやってくださいよって、でなんか1本のオバキューズというラジオ番組という体で怖い話を3本紹介しますみたいな感じで、
そうやってその構成が決まった
んだ、そうなんですか、すごい面白い、最初はその案はなかったんだけど、せっかくだからつなげようってなって、みんなで話し合ってそういう話が出て、面白いねってそう、3本バラバラではなく一つの話としてこういう体で見せたら面白いんじゃないかみたいな感じでお話を作らせていただきまして、いやなかなかね、聞いたお客さんも好評で楽しかった、初めてお芝居本当に見るっていう方も割と多くて、でもなんかああいうなので気楽に本当に見ていただけるし、あんまり何も考えないで見れるお芝居をしようねっ て、みんな
で、ね、
やって、
ね、
ただただ面白い楽しい空間を作ろうというのでやったので、私もすごく楽しめましたね、
稽古期間短かったから大変だったでしょ、
ではありましたけど、まあそういうもんなのでこれはやろうっていうのでね、でメンバーもほぼほぼ初対面なんなので、
そうだったんだ、
そうだからね、
すごいよね、それ
が
ね、
そこから作るのは大変だったんだね、
うん、なんですけど、まあ そういう感じでやらせていただいて、でも私もすごくいい経験ができて、初めましての方でもこうやって重ねていくことによって、みんなやっぱり目的は一つなので、いい舞台を作りましょうということで、みんなで頑張って作ったので楽しかったですね。久々にそうね、自由の翼の方で去年一人芝居はやらせていただいたんですけども、そちらはやっぱり一人だったので稽古もずっと孤独だったし、絡みがないから、でみんなでね出るシーンは踊りしかなかったから、で踊りは私が初めてだったので、ちょっといっぱいいっぱいだったから、楽しめる域にはなかなかちょっと最後の方までしか行けなかったので、ちょっとね今回
そっか、そう一人芝居だから自分で演出をつけて
るってことだね。そうだったんです。
今回は
もう演出さんが、まあ、いらっしゃって、でいろんな人と絡む舞台をやりたかったので、私が出るお話が一番人と絡むシーンが多くて、すごくいっぱい、私が一本マダムいて、マダム役だったんですけど、私がずっと舞台上にいて、いろんなお客さんをお迎えするという体なので、私と他の人々の絡みがずっと続くっていう構成だったので、これはとても楽しいだろうなと思って、台本最初いただいた時に思って、
結構ね、ワンコの、芝居の幅の広さ、
おーなんかいいこと言ってくれちゃうじゃない、ニヤニヤしてる怖いよ、ね、そう実はね、そのマダムが台本上では特に年齢の設定はなかったんですけれども、私がやってるうちにマダム、お客さんもお迎えするし、なんかポジション的には、まあ、年を取った方がいいよねっつって、最初は普通の若奥様みたいな30代ぐらいでやってたんですけど、途中からガンと年齢を上げて50代ぐらいに上げまして、おばあちゃん役としてやったら、
50代おばあちゃんだ
50代というか50代おばあちゃんではない、ごめんなさい、おばあちゃんって、ちょっと、ごめんなさい、50代、60代、まあ、60までいくとちょっと無理だから、50代ぐらいで、ちょっと年上の女性、
年上の女性ね、
すいません、はい、世の50代、ごめんなさい、
おばあちゃん
ちゃったね、いや、早ければおばあちゃんかなって、
まあね、
ちょっと笑いすぎでしょ、早ければおばあちゃんだよ。感じでおばあちゃん役でやらせていただいて、おばあちゃんじゃない、50代マダム。
マダムね。
マダムね。
そうですね。年上の女性の役をやらせていただいたら、全然私のこと知らないで見てくださってたから、本当に割と年上の女性だと思ってたらしく、なんとなんかたまたま見に来てくださったどっかのプロダクションの方が、ちょっと今不敬役でシニアの方を募集していて、あのマダムの方って実際年齢おいくつぐらいなんですかって問い合わせがあったらしくて。あ、実はそんなに年じゃない、あ、そうなんですかみたいな感じ
で、それってすご
くこの、ね、そうだから幅がとても
見えたわけでしょ、
すごいなまっちゃったけど
幅がとても
でも本当に見てくれる人は本当におばあちゃんだったって、なんかまあまあ見てる人は私と同じ年ぐらいかね、年下の方が見てくださったからおばあちゃんって言っちゃって、いいババアだったってみんな言ってくれてなので、あ、私老け役、まあ、前 やらせていただいた舞台もちょうど同じぐらいの年齢のおばあちゃん役だったんですけど、50代のおばあちゃんをやらせていただいて、まあ、それも結構好評だったんで、私これ老け役くるなみたいな、
そう
老け来るな
って、その層を狙っていけばさ、また、
いけるじゃんって思った、
見る観客層も変わってくるからさ、いいんではないでしょうか、
ね、だから、あ、これは売りにしていきたいなと私思いました、
押していけるね、そこはね、
いや面白かったね、問い合わせ来た時はマジで面白かった
もうね、それはもう役者として、ね、
いや嬉しかった、
嬉しい、
そう見えるし、
まあ、メイクも一応老けメイクをしていたんだけど、シワとかを描いたりして、不自然にならない感じには、客席が近いのでそんなに濃いメイクしちゃうとあれだったんですが、ちょっと老けるようには見えるようには工夫はしていたとはいえ、いや、やっぱ私の力半端ねえなって思って自分でちょっと自信を持ちました。
いや、それさ、声かけられてさ、なんかお断りしたか、
あ、でもそれね、実際まあ年齢聞いたから、そこまでのシニア層じゃないけど、別のオーディションのお話をいただいて、実際そういうのに送って、なんか舞台に出てやっぱこういうので繋がっていくんだなって、ね、あ、なんか面白いな、機会があればまたいろんな舞台とか立たせていきたいなと、まあ、いろんな役者さんに出会えますしね、舞台に出ると自分とね違う環境の人と出会えて、一緒にお芝居するっていうのはいい刺激をもらえるなと思います。
そうね、刺激ももらえるし、はい、出会いもあるし、い
や楽しかったです
ね、
はい、大変なことはもちろんね、どんな公演でも準備でね完璧にはいかないので、やっぱりいろんな手が届かない範囲とか、もっとこうしたらっていうのはもちろんありますけど、まあ、楽しく終えられたのは一番良かったなと思います、みんなも見てくれて、ああ最初はねもうドキドキして、本当に久しぶりだし、本当に超緊張してたんだけど、でドア玉で出るから、もう
そっかね、 初回公演の一番最初だもんね。
そう一番最初だからもう超緊張してる、舞台初めての方もいるから、うん、私が緊張するわけにはいかないから、うん、みんなの前ではいや平気だし私ベテランですからみたいな、ね、いや大丈夫よ落ち着いてなんか間違っても私が何とかするからみたいな感じで
ベテラン感を出してた
ベテラン感出してたんだけど実はちょっと吐きそうになってる袖で吐きそうになってるみたいな感じだったんだけどあでもねそうやって、ね、だからみんなが安心して、うん、初めての人も安心してできたって思った後に言われたので、ね、ああよかったな私は、
まあ、嬉しいね、うん、
ちゃんとしきれたなと思って、うん、自信を持ちましたそういう意味でも、うん、
でも ね、うん、まだまだ、
はい
ね、
話は尽きないですが、
ね、話尽きないですがそうそう、はい、じゃあ、そうですねまたちょっとこの後、はい、
後半でまた少しお話しさせていただきたいと思います、
はい、じゃあ後半もまだまだ続きます。